ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年12月18日ヨハネの福音書1章6節から13節。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。メッセージ、誠の光。
今日読んでいただいた箇所は、ヨハネの福音書の最初の続きのところになります。今私たちはヨハネの福音書の初めのところを読みながら、そこに、来られたという救い主とはどういう方なのか、そのことを理解しようとしています。先週は、来られた救い主は、世の初めからおられた方なのだ、ということをお伝えしました。パッと現れてパッと消えていく人ではなくて、世の初めからおられて、時至って私たちのもとに来られ、そして天に上げられて、なお今生きて術を治めておられる方だ、ということです。そしてその方は光なる方であり、闇の中に命をもたらす方なのだとお伝えしました。今日の箇所は、そんなお方を私たちはどう迎えるのかという、そのことが書かれています。6節からのところに、神から使わされたヨハネという人が現れた、そのことが記されていますね。ヨハネという人物は、ルカの福音書の中に書かれているところによれば、イエスの親類にあたる人でした。すでに高齢になっていたザカリアとエリサベツ、彼らには子供がいなかったんですが、神様からそのヨハネを与えられて育てていくことになりました。そのヨハネは特別な役割を担って、この世に生まれ出てきました。ここに神から使わされたと言われている通りです。その役割は何だったか。ここに書かれている言葉で言うと、光について証しするために来た。彼を通して全ての人が信じるようになるためであると書いてあります。光について証しをして、証言をして、そして全ての人がそれを受け入れるために予告をする役割として来たというんです。民に触れ回っては、救い主がやがて来られる。準備をしなさい。悔い改めて、神の国が近づくのだ。というふうに言っていました。そして実際にそこにイエスが生まれてくることになるわけです。9節は、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。と、今まで説明されたことを改めて、すべての人を照らす、その誠の光と形容して、救い主の誕生を示すことになります。ヨハネが予告をし、いよいよそのすべての人を照らす誠の光が来たときに、しかし驚くことに10節11節は、この世はそれを 受け入れなかったというんですね。10節。この方は元から世におられ、初めに言葉があったというそのことです。要はこの方によって作られた。この方によってよらずにできたものは何一つないと言われていました。この方は世にあって作られたのに、世はこの方を知らなかった。知らなかったわけではありません。むしろ忘れていたとか、そのことをないがしろにしたとか、そのことに背いたとか、そういうことがふさわしいでしょう。彼らは元から世におられ、私たちを作られたその方自身を知らずに忘れ、背を向け、背いて、ないがしろにした。11節。この方は、ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ご自分のと2回繰り返されます。自分のということは、密接な関係を表しますね。家にペットを飼っていらっしゃる方は、自分の猫であれ犬であれ、とても大切にされていることでしょう。そしてその応答があることを喜び楽しんでいらっしゃることでしょう。隣の家の猫や犬ではなく、私のというのは特別な意味合いを持っています。私があげる餌を喜んで食べ、私がかける声に喜んで応答し、私の。しかし、イエスが来られたとき、ご自分の民は、ご自分の国に来られたのに、彼を受け入れなかった、というんです。一体これはどういうことなのでしょうか。イエス・キリストはあるとき、人々を前にして例え話を話されました。それは、ブドウ園の例え話です。ある人が、ブドウ園を新たに作ったと言います。土をよく耕して、そこにブドウの木を植え、柿を巡らして、すべてのものから守られた良き畑が出来上がりました。そしてそれを、しもべたちに託して、任せて、ここの面倒を見てくれるように、自分はそこで旅に出かけていったと言うんです。しもべたちに託された役割は、ここを十分な手入れをして、夏の日照りの中、汗水垂らして働いて、その収穫を取り、それを売り、報酬に変える。主人の分を取り分け、残りの分で自分たちのものをまかない。そうして主人のいないこのブドウ園を守っていくことでした。主人は旅に出ました。しもべたちにそれを任したことに安心をして、そして旅の先から使いを送っていくことにしました。時はもうすでに収穫を終え、しばらく経っています。その収穫を売り、お金に換え、自分たちの分を取り、主人の分は取り分けられていることでしょう。しもべを使わしてそれを取りにやらせたわけです。しもべがブドウ園に近づいてきます。しかし、どうやらそこのブドウ園では、主人の思惑とは違うことが動いていたようです。彼らは汗水垂らして働き、収穫をし、報酬を手に入れたときに、ここは私たちがブドウ園として頑張っているところではないか、私たちのものではないか、と錯覚をしたようです。主人のところからしもべが使わされてきて、そしてご主人様の分を取りに来ましたと言ったとき、私たちのところには、主人に出すものはないと考えて、このしもべを袋叩きにしてボロボロにしたまま主人のもとに送り出したと言うんです。主人の方は傷ついて帰ってきたそのしもべを見ながら何かの間違いなのかもしれないと思ってもう一人のしもべを使いに出します。するとそのしもべもまた傷だらけになって帰ってきます。もう一人さらに。しかし、同じことが繰り返されました。それで主人は、これはとんでもないことになっていると考えて、そうだ、私の息子を送ろう 私の息子なら私同様に彼らも扱うに違いない。では行ってきてくれ、よろしくと言って、その息子を送り出していきました。息子が葡萄園に近づいてきます。葡萄園の方ではそちらから主人の息子が来るのが見えました。しもべたちはどういうふうに考えたでしょうか。これはやばい。息子が来てしまった。俺たちのしてることがやっぱり主人の怒りに触れたらしい。ここは丁寧に謝ってどうにか許してもらえるように考えようか。息子をやっぱり歓迎をして、私たちが悪かったと言うべきなのではないか。そんな風に話し合えるしもべだったら話は全然違っていたと思います。彼らはこういう風に話したんです。見ろ、息子が来るぞ。あいつは主人の後取りだ。あの後取りがいなければこの畑は私たちのものになるじゃないか。彼を殺してしまおう。実際に彼を捕らえ、そして袋叩きにし、殺してしまったのでした。主人は自分の息子を送ったのですから、ことは解決すると思って待っていましたけれども、しかるべき日にちを明けてもまだ彼が帰ってこない、そのことのゆえに、ああ、この息子もまた彼らの手によって、旅路を急いで葡萄園に戻っていきます。そして、葡萄園で、そこで働いている横暴な弟子たち、しもべたちを、すべて捕らえて滅ぼしてしまい、畑を自分のものとして取り返していく。それがイエスの例え話でした。このことは何を表しているでしょう。旅に出て行った主人というのは神様を表します。この葡萄園を預かっているしもべたちというのは人間のことを指しています。神のところから繰り返し使わされてきたしもべたちは預言者です。神に立ち返るようにと勧められてそのことを語りかけてきました。しかしその言葉を彼らは受け入れなかった。そして神のもとから主人の一人息子が使わされてきたときに、その息子すらさえ受け入れずに殺してしまった。はために聞けば、なんと愚かな葡萄園を預かったしもべたちであることでしょう。誰だってそんな歩みがふさわしくないことはよくわかります。でも、実は人の姿はそういうことを神の前にしてしまっているのだ、という例え話でした。その例え話は、マタイの福音書、ルカの福音書、マルコの福音書、三つの福音書に共通して載っています。構成もほぼ同じです。そして、例え話の後に二つのことが付け加えられていきます。一つは予言の言葉です。建物を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。私たちの目には不思議なことだけれども、神様がなさった大いなる御業なのだ、という予言です。これは、人が見捨てた救い主、十字架にかけられた救い主、相手にしなかった椿をかけて罵った救い主が、本当の救いをもたらす方になった。私たちの目には不思議なことだけれども、これが神がなさったことなのだ。受け入れられなかった息子が、殺された息子が、本当の救いの君であるのだ。という不思議。もう一つ書かれていたのは、祭司長長老たちは、律法学者たちは、それが自分たちのことを指して非難しているのが分かったっていうんです。受け入れないのはあなただとイエス・キリストが自分たちを非難しているのが分かった。この葡萄園の愚かなしもべたちと自分たちが同じだ。じゃあどうしたか。話し合って彼らは、ああ、やっぱり神の前に申し訳ないことをしたと。救い主をちゃんと迎える心さないをしなきゃいけないじゃないかと言ったか。いや、そうじゃない。律法学者や長老たちはその話を聞いて、 イエスを捕らえようとしたって言うんです。捕らえて殺そうとしたって言うんです。でもみんなの目があったので、この時はそれを避けていた。彼らは受け入れない姿を指摘された時に、じゃあ受け入れますと言ったのではなくて、受け入れないこと、まさにその通りそのままに捕らえて殺そう、そんな風に責める彼を殺そうと言ったんですね。そんなことが書かれているのがイエスの例え話でした。その様子を見ると、ここにご自分の国に来られたのに、ご自分の民が受け入れず、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、この方を知らないという、まさになぜそんな愚かなことが起こりうるのかと思うことが、起こっている様子がよくわかります。しかし話はそれでは終わりません。そんな民だからこそ、ヨハネは来て語りかけ、救い主を迎える心備えをしなさい、呼びかけました。そんな受け入れない民だからこそ、神はわざわざ彼らのもとに救い主をお使わしになって、私たちの間に住まうものとされました。そしてこの方を受け入れた人々、すなわちこの方の名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。これが神が使わされる救いの君であり、救いの御業でした。この方を受け入れた人々、その名を信じた人々、この方がどういう方であるのかを受け入れて、私はそこに応答して歩みますと、信じて歩む者たちに神の子供とされる特権が与えられた。名を信じるというのは存在を受け入れるということです。どういう存在なのかを受け入れるということです。ちょうどイエス・キリスト救い主インマヌエル・メシアという言葉の中には、このお方がどういう方であるのかが物語られていました。イエスというのは、これが彼の地上での名前ですね。そのイエスという名前は、救いという言葉を意味していました。キリストというのはそこにつけられたタイトルです。王何々とか、預言者何々というようなタイトルと同じく、キリストであるイエス。キリストというのは、神から油注がれて選ばれて用いられるものという意味です。ヘブル語で言うと、メシア。年末にメサイアという音楽会等よくありますけれども、そのメサイアと同じです。神が油注がれて選ばれたしもべ、救いのために用いられるもの。この方は、インマヌエルと呼ばれると予言されてきました。インマヌエル。神は私たちと共におられるという意味です。神は私たちと共におられる。私を作り、私を導き、私を生かし、私の歩みを完成される方、私と共におられる。文字通り、いついかなる時も私と共におられる。私が道を歩いている時も、車に乗っている時も、電車に乗っている時も、自転車に乗っている時も、神は私たちと共におられる。食事の支度をしている時も、食事を食べている時も、食事の片付けをしている時も、あり合わせのもので食事をしているときも、ご馳走を広げて食事をしているときも、仲間と一緒の食事のときも、一人で食事をしているときも、テレビと話をしながら食事をしているときも、神は共におられる。私が気を散し悲しんでいるときも、いじけているときも、怒っているときも、喜んでいるときも、塞いでいるときも、神は私たちと共におられる。24時間、私が寝ているときも、起きているときも、働いているときも、楽しんでいるときも、神は私たちと共におられる。一週間7日間、お休みの日も、懸命に励んでいるときも、うまくいく日もうまくいかない日も、神は私たちと共におられる。春夏秋冬一年を通して、神は私たちと共におられる。 上り坂を上るときも、下り坂を上る、下るときも、追い風のときも、向かい風のときも、神は私たちと共におられる。あの例え話のしもべのことを思い出してほしいんです。彼らは、遠く離れていった主人だったので、あたかも主人はここにいないと、私たちのブドウ畑だと考えて、歩み始めてしまったのでした。主人は確かに旅には出たんです。でもここは主人の畑であり、主人は心ここにかけており、所有権はもちろん主人にあり、そして主人はこのしもべたちの歩み一つ一つを気にかけているわけです。決して主人はここからいないわけではない。でも遠くに離れたからいないと思って、彼らは自分の目先の利益や、手にしたものや自分たちの労苦に対する報酬、そういったもので自分の周りを固め始めていってしまった。そしてあの愚かな歩みになった。神は私と共にいないと錯覚をしたゆえです。神は私たちと共におられる。そのことを受け入れ、信じ、そのことによって歩み始める者に、神の子供とされる特権を与えられた。しもべたちはしもべです。子供ではありません。そこには絶対に越えられない壁がありました。食卓に招かれるのは子供家族でした。しもべたちは別のテーブルで食べなければなりませんでした。しもべが子供になることはありません。子供がしもべになることはありません。子供は特別な愛情を注がれ、そして親のものを受け継ぐという特権を持っていました。二つのことがあります。特別な関係とその歩みを受け継ぐということです。特別な関係。私たちは神を父と呼んで、お父さんと呼んで、親しく呼びかけて歩むことができます。子供よ、と特別に心にかけて、大きな祝福を注いでくださる間柄です。大きな大きな神と近しく歩んでいるということが、どんなに私たちの歩みを安定したものにすることでしょう。そのことが私たちの日常生活の大きな問題の一つ一つをなんとたやすく解決していくことでしょう。私たちは神のものであるという、その神と共に歩んでいるということが、私たちに大きな大きな違いをもたらしてきます。合わせて、私たちは神のものを受け継ぐものとされました。神の子供であるというのは神のものを受け継ぐということです。神が作られ、良きものとして治めようとしているこの世界を受け継ぐものという意味です。そこを神と共に治め、回復をもたらしていく大切な役割を担うということです。神の側に立って、神と共に、私たちの毎日の生活は役割があります。ただ目の前の人のために、家族のために、友人のために、その人たちのためにというだけではありません。同じその歩みが、神様から託された素晴らしき良き、なすべきこととして、新たな意味を持って、備えられていきます。そしてその力の源は、私の努力、能力だけではなく、神様ご自身の全面的な後押しの中で、神様の導きの中でその技は完成していくのです。しもべたちは、自分たちの利益を求めました。神を遠くに追いやって。しもべたちは、神を遠くに追いやって、自分のことだけに励む。しかし私たちは、この方を受け入れたとき、神の子供としての新たな歩みを与えられ、そこに神との近しい関係を、そして新たに生きる使命と意味を見出すことができるのです。それだからこそ、ヨハネは、見よ、神の国が近づいた、悔い改めなさい。神に立ち返ってこの救い主を受け入れなさい。私たちがふさわしい応答とはどういう応答でしょうか。 ご自分の民のところに来られた方を私たちはどう受け止めるのでしょうか。ご自分の民である私たちのもとに来られた救い主を私たちはどう受け入れるのでしょうか。ご自分の民である私のところに来られた方を私はどう受け入れるのでしょう。ご自分の民であるあなたのところに来られた誠の光をあなたはどう受け入れるのでしょう。ふさわしい応答は私のということではないでしょうか。全世界の救い主である方は私の救い主である。全世界のキリスト神に選ばれたしもべは私の救いのために神に用いられるキリストである。すべての人と共にあるインマヌエルの神は私の傍らに共にいるインマヌエルの神である。私の救い主。このクリスマスは全世界の喜びの時です。と同時に私の喜びの時です。私の救い主をお迎えする時だからです。クリスマスにケーキを食べるかもしれません。クリスマスはイエス・キリストの誕生の日ですから、そのケーキにプレートを置くならばハッピーバースデートゥージーザスと書くのが良いのかもしれません。しかし私たちは本当にろうそくに火を灯してケーキに立ててイエス・キリストの何千年かの誕生日を祝ってろうそくを吹き消そうとしているのでしょうか。いえ、私たちがクリスマスを祝うというのはあなたにおめでとう、神の救いが今日あなたに届いたのだから、私たちはそれを祝おうとしている。祝降誕ですけれども、それはイエス・キリストの誕生日おめでとうという意味よりは、イエス・キリストが私のために生まれたというそのことを私たちが共に喜び祝う時です。そのプレートにはあなたの名前が記され、あなたにおめでとう、救いが今日あなたに届いたから、そんなクリスマスを今年もご一緒にお迎えしたいと願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。